本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編65節から72節です。主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいました。良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。どうかあなたの掟を私に教えてください。高ぶる者どもは私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。アーメン。神様の属性を話すときに大きく共有的な属性と非共有的な属性に分かれます。非共有的な属性は絶対者であられる神様が人間と共に分かち合えない属性で、例えば自ら存在される自存性、変わることのない普遍性、限界のない無限性などがあります。共有的な属性は人格的な御霊であられる神様が人間と共に分かち合う属性で、知識、知恵、真実、善、清さ、正しさなど多くあります。アメリカのルイス・ベルコフという有名な改革神学者は、神様の共有的な属性の中で善は他の属性である慈愛、親切、愛、恵み、寛容と重なると言いました。つまり神様が慈愛と親切を施され、愛と恵みに満たされ寛容を示されるのは、神様が良い方であられるからです。良き神様を言い換えるときには良い神様と言います。良い、良き、または良い、まあ、善なるにあたるヘブライ語はトブです。聖書に登場する最初のトブは創世記一章にあります。神様の御言葉で光は創造され、その光をご覧になって仰せられたことが見て良しとされたです。良しとされたがまさにトブです。トブの神様が創造されたすべてのものは当然良いものでしょう。良きものです。神様の創造世界は根本的に神様の属性と神様の栄光を表したものですが、よく作られた人間のためのものです。このように神様は創造世界を統治なさりながら、被造物である私たちに絶えず善を施さられておられます。68節の前半部は良き善なるトブの神様を証ししています。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。トブは見て良しとされるものだけを意味しません。生命を生かす救いと関連があります。ダビデはサムエルから油を注がれた後に王になるまでサウル王を避けて逃げ回るしかありませんでした。ある日サウルはダビデを追跡するためにエンゲディの荒野に行ったことがありました。サウルは荒野にある洞穴に用を足すために入りましたが、偶然にもダビデはその洞穴に身を隠していました。ダビデは洞穴の中で自分を殺そうと追ってきたサウル王を殺そうという側近の言葉を聞きましたが、神様に油を注がれたものを殺すことはできないと、サウル王の上着の裾だけを切り取りました。そしてダビデはサウルとある程度距離が離れた時にこの事実をサウル王に知らせました。 その時にサウルが言った言葉がサムエル記第1の24章17節です。そしてダビデに言った、あなたは私より正しい、あなたは私に良くしてくれたのに私はあなたに悪い仕打ちをした。ダビデがサウルに良くしたとことというのはサウルの生命を救ったことを意味します。ここで良くしたがまさにトブを翻訳したものです。このように人の生命を生かすことがトブの重要な概念です。今日の本文の最初の行で詩人は神様がトブ良くしてくださったと告白しています。主よ、あなたは御言葉通りにあなたのしもべに良くしてくださいました。神様が詩人に良くしてくださったということは詩人の生命を救ってくださったことを意味します。詩人は詩編119編の3番目の連と4番目の連で私を生かしてくださいと神様に祈りました。私を生かしてくださいという祈りは詩人が死の危機にさらされていたという意味でもあり、まだ死なずに生きているという意味でもあります。詩人の魂が塵に打ち伏せ、詩人の魂が悲しみのために涙を流していても、現在は生命を維持して死を告白することができたのはトブの神様が詩人の生命を守ってくださり、詩人にトブ良くしてくださったからです。トブの神様は慈愛と親切を施され、愛と恵みに満たされ、寛容を示される方だから、死ぬべき罪人だった私たちは死なずに今でもこのように生きています。また私たちが罪を犯しても死なずに生きていけるのは悔い改めの機会を与えてくださり、待ってくださるトブの神様が私たちに良くしてくださるからです。一人子のイエス・キリストを死なせ、その地で私たちの罪を許してくださり、永遠の命をくださった方が私たちに富む良くしてくださないわけがあるでしょうか。ところが富むの神様は私たちがただ死なないように救ってくださることで終わりになさいませんでした。良くしてくださる神様は選ばれた民にもっと良い善を施されます。それは不義映画をくださることではありません。神様が詩人や私たちに良くしてくださるということはトブの御言葉をくださるという意味でもあります。では神様はトブの御言葉をどのようにくださるでしょうか。まずは私たちが一度考えてみましょう。トブの神様がトブの御言葉を私たちにくださるとき、私たちはその良き御言葉を果たしてどれだけ喜んで授かっているでしょうか。神様の御言葉を読み聞き黙想するとき、その言葉の良さをどれだけ切に感じているでしょうか。詩人はトブの御言葉があまりにも良くて72節でこのように告白しています。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀にも勝るものです。何々に勝るが飛ぶです。詩人が財物を多く所有していたり財物に欲があって比較法で言ったわけではありません。詩人は36節と56節でそれぞれ私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利益に傾かないようにしてください。これこそ私のものです。私があなたの戒めを守っているからです。と告白した人です。72節の告白は、幾千の金銀をもらっても、その金が神様の御言葉より良くはないという告白です。私たちの心が、トブの御言葉で満たされたら、良き人、トブの人になります。トブの人になれば幾千の金銀を好むわけがなく、幾千の金銀より尊い生命を生かす人になります。 ルカの福音書10章にいわゆる良きサマリア人の例えが出てきます。エルサレムからエリコに向かっていた人が強盗に襲われて持っているものを奪われ着物も剥ぎ取られ殴られてほとんど死にかけていました。誰かの助けがなければ生命が絶たれる危機にありました。数人の人々が通りがかりに強盗に襲われて倒れた人を見ました。その中でサマリア人が強盗に襲われた人を見てかわいそうに思い彼を治療してあげ家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放してあげました。そしてサマリア人は道を旅立ちながら宿舎の主人に自分が戻るまで強盗に襲われた人を解放してくれることを頼み金を渡しました。もし治療費と宿泊費がもっとかかったら自分が戻った時にその費用を支払うと言い残しました。聖書はサマリア人の行動を憐れみをかけた行動と教えています。憐れみをかけることがまさに良きことです。サマリア人が1000人の金銀が好きな人だったならそのような良き行動は行わなかったでしょう。私たちは詩人のようにあなたの御口の教えは私にとって1000の金銀にも勝るものですと告白することができるでしょうか。詩人の言葉を真似することができるでしょうか。またそうなることを願うこともできるでしょう。このような告白をすることができたでしょうか。詩人がこのような告白をするまで徒歩の神様は詩人を導かれ詩人は神様のお導きに従いました。神様が詩人をどのように導かれたかというとまさに徒歩の御言葉を教えてくださいました。68節全体を読んでみましょう。あなたは慈しみ深くあられ慈しみを施されます。どうかあなたの掟を私に教えてください。良き神様は慈しみを施されますがその慈しみを施されることは65節で言及したように大きく見れば生命を生かすことです。この過程でなさることは何かというと神様が選ばれた子に徒歩の御言葉を教えてくださることです。私たちが徒歩の御言葉を正しく学べば幾千の金銀に心が奪われることはないでしょうし幾千の金銀を出しても買えない貴重なもの分別と知識を得ることができます。66節です。良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。この言葉で良いが徒歩です。分別は分別力を意味します。良い分別力と知識はどこから来るでしょうか。この世界に良い分別力と知識があるとしたらどれだけあるでしょうか。最近のこの世で分別力と知識を得ようとするのは幾千の金銀を手にするための目的が主ではありませんか。人が分別力を養い培い知識を得る目的が幾千の金銀を手にするためならそれは決して良いこととは言えません。しかし私たちが徒歩の御言葉を学んで得た分別力と知識はこの世のものとは次元が違います。この世の学問と知識をいくらたくさん身につけて分別力を培っても創造主の神様と救い主のイエス様を知らなければその分別力と知識が何の意味があるでしょうか。この世で得た分別力と知識を通し人生で福を得るかもしれませんがそれは一瞬です。私たちが徒歩の御言葉を学んで得た良き分別力と知識は良き道生命の道を歩めるように導いてくれます。 では神様は私たちがトブの御言葉をどのように守るようになさるでしょうか。聖書66冊を通してトブの御言葉を学ぶことができます。しかし問題は正しく学べないということです。聖書を一人で読んで悟り良き人になることはとても難しいことです。では聖書を毎日聞いて聖書勉強に毎日参加すればトブの御言葉を正しく学ぶことができるでしょうか。もちろん学ぶことはできますが、問題は御言葉の真意を正しく悟ることができないということです。それで神様は私たちにトブの御言葉を教えてくださるために特殊学校に呼ばれました。その学校はまさに苦しみの学校です。私たちは苦しみの学校でトブの御言葉を学んだ時に御言葉の真意を正しく悟ることができます。67節です。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。詩人は苦しみに遭う前は廃人として生きませんでした。神様を知らない人ではありませんでした。幼い時から律法を聞いて学んで育ったことでしょう。しかしそれだけではトブの御言葉を完全に理解できませんでした。トブの御言葉を完璧に守りながら生きることができませんでした。神様の民でしたが過ちを犯しました。私たちもやはり神様がくださる苦しみにあった時にようやくトブの御言葉が目に入り心に来て触れます。そして御言葉を守ることができます。そうして良き人になります。このように苦しみが過ちを犯す人を良き人に導くのですから、結果的には苦しみの学校に送られた神様は良き方です。逆説的ですが、トブの神様は私たちに安らかな人生をくださらず苦しい人生をくださいます。71節でも詩人が告白しています。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみにあったことが私にとって幸せだという告白は驚きですよね。私たちは苦しみにあった時にそれが自分にとって幸せだと考えたことが果たしてあったでしょうか。人は本性的に楽なことを望みます。望まないことをする時に喜ぶ人はいません。苦しみは人によって様々な形で訪れます。その苦しみが私たちにはがんのような重い疾病であるかもしれませんし、学業と職業と事業の危機であるかもしれません。家庭の危機かもしれませんし、人間関係の葛藤かもしれません。強盗に襲われた人のように予期せぬ犯罪の被害者になることかもしれません。ある事件と事故の当事者になることかもしれません。それでもその苦しみにあったことが幸せになるのは、詩人の告白のようにその苦しみのおかげで神様の御言葉を正しく学べるからです。詩人が神様の御言葉を学ぶことになったということは、御言葉をくださったトブの神様をもっと深く知ることになったという意味です。苦しみがトブの神様に対する目を開かせてくれます。苦しみが現実の向こう側におられる神様の摂理を見させてくれます。1517年10月31日、ルターがビッテンベルク大学附属の教会の正門に95箇条の論題を掲示したことが宗教改革の発端となりました。このことでルターは多くの困難を強いられました。1521年4月18日、ボルムス帝国議会でローマ帝国の皇帝カール5世はルターを異端者だと宣告し、彼の著書を焼却することと 彼に対する全ての支援も禁止する勅令を出しました。ルターには飲み物さえ提供してはいけないと命じました。この勅令にはルターと彼の追随者たちを捕まえてくくるという条項もありました。勅令が発表された後、ルターの追随者たちは捕まって処刑になりました。ルターの生命も危うくなり、これをよく知っていたルターの健康フリードリヒ3世が措置を取りました。ルターが馬車に乗ってビッテンベルクの家に戻る道中で、ルターを安全な場所にかくまうために拉致するふりをしました。ルターが訳も分からず連れて行かれたところは山の頂上にあるバルトブルク城でした。ルターはここで約10ヶ月間身を隠しました。髪とひげを伸ばし、騎士に変装して名も変えました。ルターの避難生活は苦しみの時間でした。便秘、不眠症、うつ病に悩まされました。この時ルターはこの世と断絶していましたが、トブの神様をもっと深く知っていく時間を持ちました。ルターは苦しみの時間を持った時からトブの御言葉の力で宗教改革に拍車をかけることができました。ところがルターだけがトブの神様をもっと深く知る時間を持ったわけではありませんでした。ルターがこの苦しみの時期に残した最も大きな業績はドイツ語の新約聖書を翻訳したことでした。このドイツ語の聖書は発行されてから1年で第18冊、10年間で85冊、15年で20万部が売れました。トブの神様はルターに苦難を下さって、トブの御言葉をもっと深く学ばせてくださっただけでなく、ドイツ人たちがラテン語やヘブライ語やギリシャ語ではなく母国語でトブの御言葉を読み学べるように彼らに慈しみを施してくださいました。ルターが経験した苦しみの時間は決して無駄な時間ではありませんでした。トブの神様を伝える道具となりました。今苦しみの中にいるなら、今がまさにトブのこと御言葉を正しく学べる時間です。苦しみの学校を通してトブの御言葉を学んでいるなら、どのように生きていくべきでしょうか。本文がどのように生きていくべきかを教えてくれています。まずは69節です。高ぶる者どもは私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。高ぶる者どもは、何度もお話ししましたように、神様の御言葉から迷い出て従わない人たちです。ですからトブの御言葉を学ばなければ高ぶるものになります。トブの御言葉を遠ざける人が良き人になれないことは当然なの理です。心に善がなければ、その心はいとも簡単に悪に満たされてしまいます。この世に嘘が飛び交っています。今この世界のニュースを見ると、嘘と真実のゲームのように見えます。皆が嘘のない良い人だと主張していますが、世俗的な価値観の影響を受ける人は善で満たされることはできません。暴力が許容されない社会で高ぶる者どもが人を攻撃するときには主に嘘で攻撃します。インターネットが発達した時代に嘘はすぐに広まってしまいます。インターネットで嘘のニュースに接した人は真実と嘘を見分け、弁論する機会さえ与えられません。このように嘘により詩人のように危機に瀕しているとしても、トブの御言葉を徹底して守らなければなりません。詩人が68節であなたの掟を私に教えてくださいと祈ったのは、 トブの御言葉を学び、高ばる者どもの嘘の刀からトブの御言葉を守るためでした。私たちも嘘の刀に脅かされても心配せず、ただトブの御言葉を学び、トブの御言葉を守ることに尽力しましょう。70節は、トブの御言葉を学ぶ人がどのように生きるべきかを2つ目に教えてくれています。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。高ぶる者どもの心が脂肪のようだということは、心が鈍感だという意味です。肉の脂肪が固まるように心が鈍感だという意味です。その鈍感な心は不義の脂っこい肉を多く摂取した結果です。これとは違って、トブの御言葉を多く摂取した人は心が正しく柔らかくて、トブの御言葉を喜びます。また美味しい食べ物を食べたら、その食べ物が何度も思い浮かびます。それでできるなら、またその食べ物を食べようとします。トブの御言葉を楽しんでください。そうすればトブの御言葉が載せられた食卓が待ち遠しくなるでしょう。トブの御言葉を味わった人は不義な脂っこい肉を羨ましがらず、トブの御言葉を喜びながら生きる人です。最近よく使われる言葉に YouTube という言葉があります。YouTube はある会社が運営する動画共有サービスで、あなたを意味する英語の二人称 You とテレビのブラウン管を意味する Tube の合成語です。携帯電話でも YouTube を視聴することができます。多くの人々が YouTube を通して自分が制作した動画をアップロードし、人気のある YouTuber になろうとします。 YouTube は自分を広報する媒体となり、自分が制作した動画を伝えるチャンネルとなっています。では神様の子である私たちは何を通して何を伝える人になるべきでしょうか。良いと良いを意味するヘブライ語トブの名詞形はチューブです。私たちは神様の良さを伝える YouTuber になるべきです。トブの神様は私たちにあなた、ユーと呼ばれ、全チューブを行うことを望んでおられます。そして神様は私たちを通して神様の全チューブを世界に広めることを喜んでおられます。このために私たちは神様にユーチューバーと呼ばれるように、私たちが率先してトブの御言葉を学ばないといけません。トブの御言葉を正しく学ぶためには、神様が私たちに苦しみをくださるとき、その苦しみを回避せず順応しなければなりません。苦しみの学校を中退してはいけません。神様が苦しみをくださるとき、詩人の告白のように、主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしぼめに良くしてくださいましたと告白し、詩人の告白のように、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びましたと告白してください。今日は宗教改革503年目になる年を記念する主日です。宗教改革はの精神は御言葉の根源に戻ろうです。御言葉の根源に戻ることは、トブの御言葉を悟ることであり、その御言葉を実践することです。神様が施された最高の善チューブとは何でしょうか。天地創造でしょうか、あるいは良き人間の創造でしょうか、それとも何でしょうか。神様が私たち人間に施された最高の善チューブは、神様に従わず死ぬしかない私たちに永遠の命を下さるために一人子のイエス様を死なせたことです。聖書にある東部の 御言葉の中心は、私のような罪人を生かすために血を流され亡くなられたイエス・キリストです。今日私たちに必要な信仰改革は、私たちに最高の善チューブを施される神様がくださる御言葉の根源に戻ることであり、トブの御言葉を正しく実践することです。その中で最も尊いことは、救われた私たちが善に侵され死んでいく人を生かす主の道具、ユーチューバーになることではないでしょうか。お祈りいたしましょう。父なる神様、当然死ぬしかない私たちを救ってくださるために、一人子のイエス・キリストを十字架の上で血を流し死なせ、永遠の命をくださり感謝いたします。主の死と私たちの救いは、父が施してくださった最高の善であることを忘れず、トブの神様をもっと深く知っていけるようにしてください。私たちは成功し、金を稼ぎ、よく食べて暮らすときに、神様が善を施されたと錯覚して生きてきました。失業し、失敗し、金を失い、家をなくし、人を失い、健康を失い、所有を失ったときには、神様が善を施されないのだと思っていました。しかし、このすべての苦しみが神様が施してくださった善であることを忘れないようにしてください。苦しみの学校でトブの御言葉を学ぶことがどれだけ大きな幸せであるかを悟らせてください。苦しみを通してトブの御言葉を学び、神様の共有的な属性である善を見習って良き人になれるようにしてください。高ぶる者どもの嘘の刀を恐れず、トブの御言葉を守らせてくださり、不義の脂っこい肉を羨ましがらず、トブの御言葉を喜んで生きていけるようにしてください。トブの御言葉を実践する信仰改革を成し遂げ、ひいては罪に陥って死んでいく人々を生かす主の道具、ユーチューバーになれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。